愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週ご出演いただくのは愛媛大学小松政幸学長です。今週は小松学長が進めてこられた大学改革について、そして世界的な評価を得ている学術研究分野についてお話を伺います。小松学長は2003年から2期6年間のその学長という任期を過ごしてこられたわけですけれども、振り返りまして、この6年間というのはどうでしたか？
そうですね、まあ、大学にとってはね、はい、まあ、明治以来と言われるね、大改革の時期だったでしょう。法人化っていうのは、まあ、そういう意味ではですよね、その改革というんでは非常に大きかったですよね、うん、文部省の一機関だった大学が外に放り出されたわけですからね、はい、自分たちでやっていくという、うん、そういう改革をしなきゃいけない時期だったもんですからね。私は学長になった時にね、私の任務は法人化を準備して、はい、そしてうまく軌道に乗せると、これが最大の任務だというふうに、まあ、宣言したんですけども、それはうまくいったんじゃないかと思いますね。
その国立大学が法人化する2004年の1年前に就任して、その変革期の学長として過ごしてこられたわけですが、もうこの法人化にあたりましては、その大学自体の理念ですとか目標とか、またリーダーの信念というものが大切だったと思うんですが、どういうことにそういった重点を置いて過ごしてこられましたか？
まあ、初めは手探りでね、
はい、
これからの方向だとかね、その計画だとかっていうのを立てたんですけどね、だいたい我々はね、国立大学の時はそういうこと考えたことなかったんですよ、
はい、
だって文部省がみんな、やるわけでしょ。文部省がこういう方針でやるという、それを受けてやってたわけですからね。だからこれが一番しんどかったですね、大学独自でそう考えなきゃいけない、これからの方向、それからそれの達成するための計画で、それをみんなでね考えるんだけど、なかなかいいアイデア出てこないんですよ。だから他の大学はどうね、どういう計画持ってるかなんてことをキョロキョロ見ながらやってたんですけども、結局はどこも同じようなものを作りましたね。でそういう中でね、我々が一番意を使ったのはね、愛媛大学っていうのはなんでこの愛媛という地にあるんだと、
はい、
この存在意義だよね、これを一番、まあ、よく考えましたね、
うん、
なぜここにあるかっていうと、まあ、そういうこの県のあるいはこの地域のね、その産業や文化を発展させるための人材育成、そして学術研究、これが我々の最大の使命ではないかというふうに思いついたんですよ、
うん、
思いついたっていうのは遅すぎますけどね。だけどこれは非常に法人化がいいきっかけだったですよね。それで地域に輝く大学というね、
はい、
そういうことを掲げたし、
うん、
それから大学っていうのは人材育成、教育が最大の使命なんだと、だから学生中心の大学、これをまあ目指そうという、うん、そういう発想がこう浮かんできたんですよね。でそれをね、確信を持ってこうその施策をやろうというふうにして取り組んできた、はい、ところですよね。
やはり地域に輝くとなると、うん、やはり学生にとってもこう魅力的な大学であることが大切だと思うんですが、うん、そのこの10年間で愛媛大学は世界的な研究を行う研究センターというものを置いてきましたよね、うんうんうん、そしてそれがまた一つずつ成果を出してきたというか、
そう、ね、
大変大きな成果を上げてきたわけなんですが、
大学はもちろんね、教育が大事な使命なんですけども、はい、教育をするためにはね、学術研究もやっぱりちゃんとやってなきゃダメなんですよね、うん、教育と研究はそういう点ではね、一体なわけですよ。で地域に輝く大学っていうのは、そのやっぱり世界的な研究もやってるということが一つのね、はい、大事な目的だと思うんですよね、
はい、
それで我々はね、大学の全体としてのこう教育研究のね、レベルを上げると、
はい、
そういう、まあ、一つの山を作るということは一つの目標なんですけども、その山の上にピークを作る、うん、塔を作るっていうね、
はい、
これを心がけてやってきたんです、政策としてね。この塔は、まあ、広告塔みたいなもんなんですけども、
はい、
塔から見てもよくわかると、
うん、
世界的に見て、ああ愛媛大学ってのはこんなことやってるのかということがわかる、そういうものをやっぱり作るべきだというふうに思ってきたんですよ。それで最初に取り組んだのが沿岸環境科学研究センター。これは、まあ、愛媛大学っていうのは環境の研究では相当ね、いろんなところで、はい、農学でも工学でも理学部でもされてましたんでね、でそこを を一緒にして、沿岸環境科学研究センターっていうのを作ったんですね、はい、これはまあ法人化前ですから文部省と交渉してそれであの文部省にやっと認めるってもらってね、はい作られたんですよ。そしてこれが平成11年できたんですけどね、それで平成13年には今度地球深部ダイナミクス研究センター、はい、これも文部省と交渉してやっとできたんですよね、うん、そして平成14年にね21世紀 COE、
はい、
これがねあの申請されたあのこぼされてそれで沿岸環境科学研究センターがこれを応募してでその採択されたんですよね、はい、これは非常に我々にとって大きかったですよね。あのできたばっかりの、まあ、研究センターがその世界的なセンターとして認められたということですからね、うん、これ非常に我々勇気あの与えられたんですよ。大学自身はあのその3センターに、人の配置だとか予算措置だとかそれから、いろんなその支援策を取りましたね。そういう全学でそういうことができたというのも、まあ、愛媛大学のいい点だと思うんですよ、うん、それであの法人化後ね、はい、この路線を受け継ぐ、うん、それで強めようということで、うん、学内で、特別にその、COE の芽を育てようという、
はい、
そういうあの予算配置もやったんですよね。もちろんその全体の基盤をね高めるというそういうあの支援そのための支援もやりましたけどもあのこれから その世界的な拠点を作っていく芽を育てるということにも意を使ってやったんです。でその結果あの鉄文化の研究センターと宇宙科学宇宙進化の研究センターこれを2つがあのできたんですよね、
はい、
これはあの、これからねあのおそらく世界的な研究を進めてくれるんじゃないかと思うんですよね、うん、これは非常に楽しみなんですよ。でそのうちに、グローバル COE ね、
はい
沿岸研究センターがあの21世紀に引き継ぐ、
うん、
グローバル COE これに採択されたと。これもまあ俺は非常に嬉しかったですね、
はい、
グローバル COE は20世紀 COE に比べるともうあの6割くらいの数ですからねものすごく絞られたわけですよ。その中でももう最優秀の成績で取ったんですよね、
はい
あのトップの10に入るくらいのね、うん、成績であの採択されたんですよ。でその年次の年か、
はい、
あの地球深部ダイナミクス研究センターがまたグローバル COE に採択されたんですけどね、
はい、こういうセンターを大切にしているというのはどういったお考えからですか。
あの個々の、ね、研究者が優れた研究をやると、はい、それから、まああの一つのグループって小さなグループでねやるっていうこれはあの基礎だと思うんですよね、うん、あの研究っていうのはほら個人があの興味があってその興味に基づいてそれを追求しようとするわけですよね。これは、まあ、モチベーションです。だからこれが基礎なんですけどもそれだけではねあの世界に冠たる研究ってやっぱりできないんですよ、
はい、
もちろん優れた人がいてその人は世界的なんですけどもその人だけで終わってしまうんですよね、うん、やっぱり大きなグループを作る必要があるんですよ。でそれは学部を超えて全学的なグループにしてで全学的に支援をするというそういう支援策をねやっぱりやらないとダメなんですよね。そうでないとあの育たないんですよ。あの一過性のもので終わってしまうんですよね。そういう点であのちゃんとした研究戦略を持ってそして支援策をして育てていくそれであの自由にねこう羽ばたくようなそういう環境を作るとこれは大学としてやらなきゃいけないことなんですよ。それを我々はね ある程度成功してきたと思うんですよね。
そしてこういった学術研究分野については愛媛大学は日本の大学の中でも本当に高い成果を残してきていると思うんですが、これが一つの地域貢献であるとともにまた人材の育成でもありますよね先生。
そうですね。あの、まあ、研究と、ね、教育っていうのはまあ一体ですから、
はい、
あの高度の、ね、研究をやってそしてそれを担っていく学生を育てていく。で研究者にあのならなくてもね、
はい
あのまあ、大学に残ってね研究を続けていかなくても大事なのはねあのたくさんの知識を持ってるっていうことではなくて、
はい、
優れた研究をしているところでねどういうふうにしたら優れた研究ができるかっていうそのノウハウを身につけて出ていくことなんですよね、うん、でそれによってその社会的なこの知識獲得あるいは新しいことを発見するレベルをね高めていくとそれに貢献していくということだと思うんですよね。
また地域貢献というあのことで言いますと、その地域の発展に責任を持つ大学でなければいけないと、
うんねうん、だから地域全体がね、そういう点であの単に知識を、まあ、あの学生が持ってきてくれるっていうんではなくて、うんどうやったら知識を獲得するか、新しいあの技術をね、どういうふうにしたら獲得できるかという、まあ、世に言うそのイノベーションですよね。それを担う人材を我々は、まあ、あの地域にあの供給する必要があるんですよね、うん、そういうことによって地域のその競争力を強める、はい、それに貢献してもらいたいと思うんですよ。それが本当のね、地域貢献の我々のやらなきゃいけないあの大事な点ですよね。で今まではね、地域から何か言われると、
はい、
それに応えるというね、そういう姿勢だったんですよね。まあ町の姿勢ですよね、まあこれはね限界あるし、大きな役割は果たせないですよ、うん、でその大学が地域の発展に責任を持つというのはね、大学がやっぱり先導しなきゃダメだと思うんですよ、いろんな面でね、はい、これからこれが必要だと。で大学っていうのはほら、日本中あるいは世界中のいろんな先端の情報を持ってるわけですよ、はい、やっぱそれをやっぱ地域にね積極的にこう出していって、うん、それでそれをね、地域が発展する方向を示してね、
うん、
それに大学が、自分自らその責任を果たしていく、こうやればいいと、だから我々はこうやりましょうと提案をすると、そういうふうにならなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよ。それがあのこれからのね、地域における大学の主要な、まあ、役割じゃないかなと思うんですよね。そういう点で地域の発展に責任を持つ大学という表現をしているんです、
うん、もう受け身ではなくて、
そうそうそう、
大学がリーダーシップを持つ時代が来たぞと。
あんまりそういうことを言うとね、まあ、怒られますけどね、まあ、もうそんな実力がないんじゃないかなってね言われるんですけどね。だけど僕はね、目標はそれだと思うんですよ、
うんう
ん、まだまだね、あの聞いてその対応するというね、それその段階ですけどね、目標はそうでなきゃいけないと思うんです、うん、
地域の発展があれば、その育成した学生がその地元に残るっていうことがありますよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
そうすることでこういい循環になるというか、
それもまあ一つの目標ですね、
うん、
やっぱり人のね、人がいい人がいればそこに人は集まるんですよね、
はい、
いい産業があればそこにまた他の産業も、うん、あの集まるわけでしょ。だから産業の集積が起こるわけでしょ。だから そういうことをね、あの大学はやっぱり主導しなきゃいけないんですよね。 ほとんどね、アメリカでもどこでも、例えばシリコンバレーなんていうのは、
はい、
あそこにあるスタンフォード大学だとか、それからカリフォルニア工科大学だとか、そういう大学が先導して、優れた人を作って、そしてそこに企業を作って、でそこの企業にみんなが集まってきたわけでしょ、うん、それからワシントン大学だってそういうところだし、それからテキサス州立大学っていうのはそういう、まあそこにね、またそういう集積を作ったんですよ、バイオテクノロジーのね。だからそこ、そういう発展するその企業の集積地、そこには中心になる大学が必ずあるんですよ、
うん、
でそれをね、ヨーロッパも一生懸命やろうとしてるんですよ、
はい、
自分たちの大学の周りにそういう企業の集積を起こす。で地域が発展しないと国は発展も発展しませんから、地域を発展するためにその大学が中心になって、その地域 そのいろんな企業 ね、そのレベルアップをしてくださいというのがもう国策になってるんですよね。だから日本だってそういうふうにやらなきゃいけないんですよ。地方大学はね、地方にある大学だからもう低くていいなんて、そんなんではダメですよ。地方が大学こそ力を発揮してね、地方の発展のために力を尽くす、
うん、
それがこれから必要だと思いますね。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も小松政幸学長にご出演いただき、大学の国際貢献などについてお話を伺います。お楽しみに。